子と
久美子の今時グローバル子育て。
この番組は日本でバイリンガル子育てをしている明子と
アメリカでバイリンガル子育てをしている久美子が
日本とアメリカのリアルな話題をお届けする番組です。今回はグローバル企業で働くってどういうことっていうお話をしたいと思います。
うん、ね、ぜひ明子お願いします。
はい、まあ、アメリカの大学を卒業後、
うん、
日本のグローバル企業だったりとかアメリカの企業グローバル企業、
うんうん、
イギリスのグローバル企業とかあとオランダの、ね、グローバル企業とかも働いたんですけども、
すごいいろんな経験がある素敵
なんですが、まあ、うん、共通して言えることは、まあ、本社が、ね、US だったり UK だったり、
うんうん、
まあ、しますと。でそこで直に日本支社がある場合と、
うんうん、
シンガポールや香港が取りまとめたアジアパシフィックっていう部署の下に日本支社がこうぶら下がっている場合、うん、まあ、どっちかかなっていうのがまあ主なのね。で、まあ、私はちょっと会計部門とかが専攻だったので、
うん、
経営企画部だったりとか財務企画とかそういうところにいるんだけど、うん、そうすると、うん、まあ私の上司の上司はもう UK とか US の、
うん、
もしくはジャパシフィックのファイナンスの人がいて、うん、で、まあ、日々いろんなルールをグローバルとして決めてくるんだよね、
うんうんうん、
でそれがすごい突然だったり
結構ね、
はい、ありがちなんです、
うんうん、
でなんか向こうは向こうでずっと3ヶ月前から動いてて一緒にこうやっていくパターンもあるけれど、
うん、
向こうってなんかやっぱりこう速度仕事の速度が速いから
確かにね、うんうんうん、
なんか例えばシステムとかを構築するときに、
うん、
完璧にしてから下ろしてくるんじゃなくて、
うん、やりながらね、
そうやりながらで何かあったらちょっと、うん、言ってみたいな直すからみたいな感じなのね、
うんうんうんうん、
だから最初になんかなんていうのかな2ヶ月ぐらいなんかやりながらこうシステムを、うん、通常の業務をしながら、
うん、
試運転みたいなことをやっていくんだけど、
うんうん、
そのお知らせも急だったりとか
あるね海外あるあるだよね、
でデータエラーのを出してっていう、うん、そのエラーもこうスクリーンショットをやってどういう状況でどういうエラーがあって本当はこうだけど、
うん、
でもこうなっちゃうだからこういうふうに直してみたいなことをこういろいろ作って出して報告するんだけど、
うん、
その中でねやっぱね、まあ、向こうの人たちはまあ、アジアの人たちにシンガポールだったりとか、
うん、
韓国だったりとかインドだったりとか、
うん、
タイとか、
うんうん、
いろんな国に同じオーダーというか同じ
指示を出すんだ、
そう指示を出す、
うんうんうん、
そこできっちりそのタイトなスケジュールでもきっちり開けてくるのって日本なんだって、
うーん、いかに
も言ってくることが絶対正しくてって、うん、もう本当に勤勉な国だねってすごく言われていて、
うんうんうん、
締め切りを例えば月初3日までに出してって言って必ず3日に出してくる日本でエラーがない、
うんうんうんうん、
だけど海外は4日だったりとか、
うん、
ギリギリだったりとか分かってきてももう1回まだ直してきてこうもう本当にバタバタで締めるだけど、もう日本もいつも安心って言われるのが本当いつもの常なのね、
うんうんうんうん、
だけど何て言うんだろう、やっぱりいろんな、だけど何て言うの、例えばボーナスとかの、
うん、
こう査定とかでグローバルのところに持っていくときに、うん、やっぱり日本って推しが弱くて、
そうなんだよ、もったいないんだよ、
もったいないんだよね、
もうね、ノーある鷹は爪を隠しちゃダメだよ、
そうそう、それも本当に、そうそう、だから何て言うんだろう、これをこんだけやったのは当たり前だからそんなに主張しなくていいっていうのがなんか日本があるみたいで、
そう、それダメ、なんかさ、自分はこんだけできます、これだけやりましたっていうのをさ、もうアピールしてなんぼじゃん、
そう、
それこそさ、
そう、
給料上げてくれとかさ、交渉は自分でガンガンしていかないと上がんないじゃん、うん、もう言ったもん勝ちっていうのがすごいあるからさ、
そうなの、そうなので、このできませんっていうことを言えない、これやるのが私の仕事だからこれがやって当然って思っちゃって、それをアピールしないのが日本なんだって、
ああ本当もったいないよね、もったいない、本当に能力あんのに、
そうで、例えばそこで アピールしようとしたとしても、
うん、
まあそこに立ちはだかるのが言葉の壁なんだよね。一生懸命、例えばそのね、あのテストシステムのエラーレポートも書き上げるのも、
うん、
日本語から英語に考えてすごい時間かけてやっている、
うん、
やっている、
うんうん、
クオリティも高いで、その言葉の壁もやりながら一生懸命仕上げているところで評価されるのが本当に他の国に比べて少ない。なぜならば、
うん、
アピールしないから、でアピールできるツールを持ってないから、
うん、本当もったいない、うん、
なので例えばね、そのね、自己肯定感とかもつながると思うんだけど、
うんうんうん、
これだけやったよねっていうアピールをする文化とか感覚を持つとか
大事。それ持たないと世界でやっていけないもんね。
そうなの、そうなの。でね、なんかあの前の会社だったんだけど、
うん、
グローバルのその部署で、うん、あの、うん、給与の1年間年俸の予算が決まってる会社だったのね、
うんうんうん、
で1回バーッとグローバル の, あの部長たちが集まって、
うん、
一番トップの人たちが日本のトップとか集まって、うん、でまあそれ何千人いるんだけど、
うん、
で上からどんどんポジションを決めていくのね、
うんうんうん、
で上からどんどんお給料が減っていく、こう決め上からどんどんどんどん下に行くたびにお給料が続かなくなるんだけど、
うん、
ブラジルのなんとかがうちのなんかマリッサはなんかすごいからここに入れてとか、なんとか、うん、いやスペインの俺はなんとかだとか言って、スペインのあの人はすごいからって言うけど、誰もブラジルのその人も知らないし、
うん
うんうん、誰もスペインの人を知らないから、うん、ふーんとかそんな感じ、いやいやいやみたいな感じでこう取り合うのはこう本当にこうアグレッシブに議論できる外国の人たちだけで、
うん、
日本はその例えば A レベル B レベル上レベル C レベルだったら A の下に入っちゃうわけ。
あ、
もう A の上に持っていくアピールポイントが、その彼も英語能力がないし、
うん、
彼もそこにアグレッシブさでこういけない、いやいやうちの佐々木はねとかって言えない、だから A の中の下に入っていく、ね、彼が言ったのが、その会議の後に言ったのが、
うん、
そんなさブラジルとかスペインの人たちか知らないし、ただね、うん、僕が言えることは日本のこうあ、ね、グレードはきちんと守ったからみたいな、要は、うんうんうん、レベル A の下にちゃんと日本のレベル A の人入れたよみたいな、でもそれただ余ってる A のところなだけなわけなのも、
うん、
何の交渉もしてないのね、
うんうん
う
ん、
だからでもそれってもう言葉の壁とだなっていう特に思って、
そうね、だから日本のさ謙遜の文化とかもさ、まあ世界で戦っていくときにはちょっと無用だよね。
うん、そうね、本当に
謙遜してたらさもう全然生き残っていけないし、うん、やっぱりさこう大陸の人たちってさ、
うん、
ね、例えば私中国とか住んでたけどさ、うん、中国の人すごいなと思うのがやっぱ自己主張がすごいわけよ、
うん、
っていうのがさ人数がいっぱいいるから主張しないと埋もれちゃうし、
うん、
見てもらえないから、いかに自分をアピールするのか、いかに自分をアピールして上に登るのかっていうの、もうアグレッシブさがすごいのよ、
うんうん、
例えばその仕事ができなくても、うん、自分はできるってまず仕事を取るんだよね。
すごいよね。
でまず自分はできるって言って仕事取って、うん、で実際にそこからやってみてできなかったらこんなもんできるわけないだろうって言って返してくんのよ、うん、はぁみたいな、できるって言ったじゃんみたいなのとか、でもなんて言うんだろう、もういかに自分がその仕事を取るか、まずほら仕事を取らないことにはチャンスがなくなるわけじゃん。
そうだよね。
でまずできるできないは考えず、まず仕事は取る、うんうん、やるできるとか言って取る、
うん
うん、だからなんかそういうの、まあある意味すごいなって尊敬しちゃうんだよね。
そうだよね、
うん、
でもそう、でもこれからその、あの、まあ、日本のね企業に行ったらば日本の企業のそういう日本の文化の中でやるべきだと思うんだけど、
うん、
ローバル企業に働いているんだったらやっぱりそうあるべき、
うん、
で、ね、でじゃないとやっていけないから、なのでまあそういうふうになった時に、まあ、グローバルな視点を持っていれば、あ、ここではアピールしていいんだ、ここではアピールしなきゃいけないっていうこと、
うんうん、
それさえも分かってないんだよね日本って、日本 の,
そうだね、
あのおじさんの方とか、まあ、私たちに含めて、うん、だからちょっとそういう視点をこう持って っていうのはすごくグローバル企業で働くには大変。
あとさ、あれ、あの、プレゼン、こう、うまくプレゼンテーション、だから自分自身もね、うまくプレゼンテーションするみたいな、ああいうのってすごい大事で、アメリカなんかさ、もう子供の時からすごい学ぶんだよね、それを。でしかも私すごいなと思ったのが、うん、あの小学生のうちからさ、うん、演劇の授業があるのよ。
うーん、それはどういう意味なんだろう。アクトする
か、だからそう、いかに自分をアクトするか。
ああ、なるほど。
うん、
うーん、なかなか強者たちがいるんだね。
そう、だからそうやってさ、自分をある意味、自分はこうできる人間だってっていう、 こう自己イメージを高く持って、うん、そういう、自分はすごいんだ、できるんだっていう風にこう演じるっていうのってやっぱりちょっと必要なんだよね。
うーん、なるほどね。そうなんだね。
そう、やっぱさ、自己イメージの低い人の言葉って響きにくいんよ。うん、やっぱ自信なさそうに言ってる人の言葉なんてさ、うん、はぁみたいな感じでほら聞き流されちゃうんだけどさ、うん、すごい自信ありありにさ、なんかこう堂々とこうプレゼンテーションされたりするとさ、やっぱ納得させられちゃうんだよね、
う
ん、
そうだね。それがまあほらカリスマっぽいかったりするんだろうけどね。
そうだから、はい、同じ、全く同じ内容を話したとしても、
うん、
やっぱりこう自己イメージ高くこう堂々としていて、うん、自分はできるんだって自信にみなぎって、
うん、
あの話すのと、ちょっとこうおどおどっとした感じで話すのではもう伝わり方が全然変わるから、やっぱそういうのってもうプレゼンテーションなわけよ。
そうだよね、
うん、だからそういうある意味自分できる自分っていうのをこう、うんうん、演じて見せるっていうのも大事だから、
なるほど、
こう小学生のうちから演劇を学ぶんだ、すげーとか思って。
なんかちょっと本当にすごく手強いなと思っちゃうな。そんなアクトを知ってる人が同僚にいるとかね。そうなんだ。でもあの日本もこの頃あの小学校からスピーチをやったりとか、なんかプレゼン、日直接がその後プレゼンやったりとか、うん、そういうこう日々に入れようとしてるんだけど、
うん、
ただそういう視点でね、なんかそのプレゼンをしてるのが、あのほら、あのとりあえず読み上げることが目的だったりとか、
うん、
なんかなんて言うんだろう、自信を持ってアクトするようなプレゼンっていう感じでやってないような気がするから、ちょっとなんかね、日本のプレゼン力もちょっといろいろと育ってはいるけれど、
まあ、
かな、ね、なんかちょっと子供のプレゼンとか もうね、中学校もたくさんあるので、
うん、
いうこともそうよね。だってテッドとか見てても本当に皆さん自信があってキラキラ
すごいじゃん、うん、
喋って
納得させられちゃうよね、
うん、
ああその通りですみたいなね。
本当そうだよね。いやだからもう本当にあのそういう風に喋ってる人がいるってことをもう意識しながら自分も変えていかないとね、このグローバルな世界で、
うん、あの、うん、戦っていくにはね、やっぱそういうもうプレゼン力もすごくあって、こう自分をうまくアピールできる人たちがいっぱいいる中で、
うん
うん、やっぱりそういう人たちに ね、ある意味負けないように、自分もちゃんと自分自身をちゃんと正当なね評価をもらうためにも、こう自分はこれだけのことをやってる、できるっていうのを人前でちゃんと言えるっていうのは本当に重要なこと、
うんうん、そうだよね、本当にね、だからね、あのそのためにはね必要なツールを身につけなきゃいけないので、
い
ろいろとねちょっと身につけていっていただきたいなと思います。もうそれこそあれよね、親が子どものプレゼンを見てオロオロするような感じだったら自信がたどりたいってことだもんね。あーなんかうちの子そういうこと言ってるぐらいなふうに思える、安心して見てられるぐらいが本当にあの成功したプレゼンなんだろうね。
あーでもまあほら親子だとさ、親はちょっとね近すぎてね、またあのほらそれが正当な評価じゃない時も多いから、もう色眼鏡をかけて見てるから。
あまあね、 なので、まあ、そうグローバル企業でね、すごく日本人はいい働きをしているのに評価されにくいということを、
そうね、もったいないね。
で、まあ、それが評価きちんとされるようなツール、英語であったり、優先力であったり、
うん、
持っていきたいなと思っていて、子どもたちにもね、持っていってほしいなと思います。
うんうんうん、そうだね。うん、
ね、じゃあ今回はそろそろお時間なので。
はい、じゃあまったね。
またね。 Gmail アドレスをコメント欄に記載しておりますので、質問やメッセージがあればぜひ送ってください。過去のエピソードについてでも構いません。お願いします。
それではまた次回。
Thank you for listening to our mom's podcast. Have a spectacular day and I hope to see you in the next episode. Bye.